8月ももう終わりだというのに暑いですね。まあこれ収録しておりますのが8月30日土曜日、現在時刻15時43分ぐらいなんですけども、こちら大阪36度ありまして、ほぼほぼ体温でございます。本当にね、なんとかなんないかと思いますけどもね。まあこんな時に冷たい飲み物美味しいわけでありますけども、昨夜いつものようにジュースをションベン横丁に出かけまして、まあどこの店っていうのは申し上げませんけれど、チューハイがだいたい200円前後で飲める店があるわけでございまして、立ち飲みなんですけど、まあそこでだいたいそうですね、いつも 2,3 杯飲んで帰ってくるんですけど、なんせ1杯200円ですからね、3杯飲んだって600円なんですよ。でそこはですね、容器、まあ、入れ物がですね、ビールの中ジョッキが使われておりまして、だいたい500ミリリットルぐらいが入っているというお得な店なんですよね。ただまあ安いだけありまして、チューハイもまあアルコールがなんとなく薄いね、ここはみたいな感じなんですけれど、昨日はなんか見たことのないなんかバイトのお姉さんが入ってまして、でそのお姉さんに、すいません、あのチューハイお願いしますよって、はいって出来上がって飲んでみたら、なんかこれ濃かねえかと思って飲んでて、これでただまあまあ喉乾いてますから、グビグビグビと飲んでしまいまして、おかわりお願いしますつって、なんだかんだで3杯飲んだんですけれど、いつもだったらもう3杯飲んだってどうってことないですけど、なんかこのグラグラってくる感じはこれ何みたいな感じで、とか思って、結局二日酔いです。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど制作は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしております。いつものようにお相手は私、榎木田新右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分間違いなくこの人だと思います、
キラウィアユコです。
暑いですか？
暑いです。
相変わらず冷房のない部屋ですか？
そうです。
はい。まあもうこのまま頑張っていただきたいと思いますけども、熊本も大概暑いですけど、まあ涼しくなるのって10月入ってからじゃないの？
そうですね。多分ですね。
まあ昔はね、9月の中旬、いわゆる熊本では藤崎宮の例大祭とお祭りあるんですけど、ちょうどその お祭りの中で随病行列という、まあ、加藤清正のいわゆる凱旋ですよね。まあ武士というか鎧甲冑に身を包んだ人たちが練り歩く行列、この随病行列というのがありまして、それがまあ行われる9月の真ん中あたり、まあ9月の15日前後ですかね、本来はそのあたりから朝晩冷え込んでくるよって言うんで、随病癌夜という言葉が熊本にあるんですけど、最近は随病癌夜もあんまり関係ないみたいですね。もしもし、
はい、
もしもし、もしもし、
はい、
随病癌夜はどじゃんねって聞いとる伝え、
私に促してるんです
か？そじゃんたい、あたしかおらんたい。
いや、そうですかね、あんま変わらないと思います。
9月の15日ぐらいってまだ真夏だべ、熊本は、うん、今は、はあ、昔はもうちょっと涼しかった気がするけどね、 まあ、これ短絡的にね、地球温暖化の影響ですねとか言う人いるんですよ。私はそんなこと考えておりませんけど、まあ、ともかく、最初のお便りいきましょう。こちらは東京都豊島区からいただきました。54歳、洋服屋、ラジオネーム、靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
2016年の QIC 1000回記念公開録音で、これ神戸で行いました、まだ神戸ミーティングという制度が誕生する前のやつで、この1000回の切り板どこでやるかって言って投票まで行われたんですよね、で神戸になったと。で神戸のナユタという会場で、収録を行いました。この QIC1000 で、木田優師匠とピナツボめぐみ、いつか今のピナツボゆり子じゃないですよ、ピナツボめぐみ、初代です、ピナツボめぐみ師匠の真打ち襲名工場がありました。ありましたね、そういえば、今度の11月8日に開催予定の QIC1500、まあこれ QIC、ミーティングキャラバン2025福岡でありますけど、この中これが、まあ、ちょうど QIC1500 回に、無理やりするということになっておりまして、途中一回、どっかで、売る番組を入れることになりますね。今回が、1491回ですから、残すところあと9回ということになります。そのうち、1回はどっかで、そのうちってかそれ以外か、1回は売る番組が入ります。で11月8日が1500と。でこの1500ではそういう催しはありますかということでいただきました。木田英子さん、この時に、真打ち襲名をなさったわけでございまして、この時の感動感激思い出を語っていただきましょう。どうぞ。
いや、感動感激もなくてあれは勝手になんかもうやっていただいたっていうか、
いや、それ
は分かんない、
それはもうあんたたちが決めることじゃないからね、真打ちって。こっちが、私が決めることなんで、私が決めたんで、襲名して
た。仰々しいことにはなんかあれですね、
はい、あの時は立花幸恵、師匠のですね、司会でですね、真打の工場が行われて、まあ飛んだ茶番のような展開になったわけでありますけれど、まあうちではあれですね、FMC は、まあ、10年以上所属すると、まあ、真打ちになる、真打ちの、まあ、有資格者という、まあ、そういうふうに、こう、まあ、制度上なっておりまして。なので、だから、今現在、10年以上っていうことで言うと、イペリット上田くんが有資格者になるわけですよね、今。となると、彼はまだ真打ちになってないですよね。ということは、この1500では、イベリット上田真打ち、襲名工場が行われるんじゃないかなと、まだこれ確定ではありませんけども、行われるんじゃないかなということになりますね。まあ、通常、まあ、いろいろね、落語界ですとか、あるいは講談の世界などでは、真打ち、襲名いたしますと、寄席などで、まあ、工場というのが行われるんですね。で通常のなんていうんですか、ステージの上に座布団引いて、まあ、話し家さんがお話をするわけですけれども、さらに一段高くするんですよね。で、赤い、毛線っていうんですかね、布を引きまして、で、その上に、まあ、その工場をするために集まった、まあ、お歴々がずらりと並んで、そして、まあ、その真打ちになる人を紹介する、褒める。という、まあそういうことになっているわけですよ。で、まあさすがにそういうね、講座、まあ言い方変えて高座って言ったりしますけど、この高座を用意するのも大変なんで、多分やんないと思いますけど、普通に立ち位置でやるんじゃないかなと思いますが、まあ、で、今回はじゃあ、まあ、木田さん一応参加予定と聞いておりますんで、木田さんが司会ですかね、これはね。で、もうあなた司会やって、もうすっかりでしょ、そういう工場を今なんか必死になって勉強してるらしいですね。
してないです。勝手に決めない。
この間もなんか三遊亭好楽師匠の何ですか、あれは、芸能生活、落語家生活60周年かなんかの、工場を、 勉強なさったというふうに伺っておりますけどもね。まあ司会はそんなにこう無理に面白いことを言わなくても良いので、その横にいる、その登場する、おれきれきが、まあ、いろんなことを言うってことになるんですけど、基本形で言うと、口上というのは、面白くなくていいんです。本来は。まあ、非常にこの人物は頑張っておりますので、まあ、この長い期間、その、修行を続けておりますと。これからもどうぞ皆様ごひいきによろしくお願いいたしますと言って、まあ、そのままこう、ご挨拶すればいいだけなんですよね。それがまあ、今からどれぐらいですかね、もう随分前ですけども、どうせやるなら面白くしようよっつんで、なんかこう、面白いことを言うっていうふうに、どうも変わってきたんですね。で、今ではもう、下手な落語より口上の方が面白いということがあるわけですよね。で、今年に入って、七代目三遊亭円楽師匠が誕生したわけですよね。六代目の円楽師匠が、病気で倒れて、で、あっけなくお亡くなりになってしまったという、で、まあ、そういう名跡を継ぐというのが、まあ、そうね、例えばその代というかね、六代目の、まあ、もうその笑点のレギュラーですからね、もう長いことやっていて、お茶の間にすっかり顔の売れている、まあ、話し家さんだったわけで、で、この方が亡くなって、まだその、生前の、なんていうんですかね、印象、イメージが、まだ色濃く残っている時期に、その大名跡を襲名するというのは、もう偉いこと、並大抵のことじゃないんですけれども、まあ、それをあえて、選択したのが、今回の東大の七代目、三遊亭円楽ということになるわけですね。で、まあ、彼は、お父さんが、笑点で、笑点のメンバーで、ピンクの、着物でおなじみの、好楽師匠なんですけど、普通だったらお父さんのところに弟子入りするんですけども、なぜかお父さんのところに入らずに、お父さんの師匠であった五代目円楽のところに、入門するわけですよね。ですから、お父さんは兄弟子になるわけですね。で、だから、まあ、好楽師匠から見れば、息子の、その時はまだ王楽という名前ですけども、王楽は、弟弟子ということになるわけですね。で、その三遊亭王楽が、まあ、今回その円楽を、まあ、襲名したということになっております。まあ、それの、襲名披露口上、毎日行われたわけでありますけども、これの動画が、YouTube に、まあ、アップされておりまして、王楽チャンネルだと思いますけど、非常に面白いわけですね。ですから、そういうような、まあ、きっと、上田くんをいじり倒す、何かをこうやることになるのか、もしれません。まだ確定ではありませんけど。ただ、これを、まあ、木田上さんが司会だとすれば、他に、まあ、そこで出てくるのは私、前島くん、ピナユリ、松田さんぐらいですから、まあ、ほぼほぼ私以外は上田くんを知らないという、状態で、やんなきゃいけないと。だ場合によっては、ちょっと募集をかけてですね、リスナーから、その工場に参加して、もうイペリット上田の西や東だ、いや上田、だったっけ、を、毎週楽しみに聞いてるという既得な方もいらっしゃいますんで、まあそういった方に、福岡まで来ていただく、来てですね、もちろん足代は出ませんけれどもですね。で、それでまあ工場に参加していただくということになりましょう。で、まあ工場が終わって、最後は、まあ、三本締めとか、そういった形で、お手を拝借ということで締めるわけですけど、まあ、場所がね、まあ、なんつったって博多ですから、正真正銘博多ですからね、今回はね、福岡市博多区でやりますんで、本当に博多と言っていいんですけど、ということはやっぱ博多手一本で締めることになるのかなというようなことも今考えていたりします。今イメージしていたりします。木田さんはもういつもあれですよね。その手で お手を拝借っていう時は博多手一本ですよね。
違いますよ。
あなたはなんか宴会とかで締める時はどうやって締めるんですか最後。
え、だって今そんなことしないじゃないですか、指名。
まあ大体指名をやるのは、あの、話し家の世界であるとか、あるいはヤクザの世界なんですけれど、あの、まあ、うちでも、うちはもうほとんどヤクザな世界ですから、あの、やっていいだろうなと思いますけど、あなただったらお手を拝借って言ったらどういうふうにします？
お手を拝借？
はい。一本締めと三本締めがあるじゃないですか、代表的なところで言うと。どうですか？
はい。
ええ、
一本締めが最近多いんじゃないですか、もう三本締めだと長いんで。
ああ。まあ、寄せだとかそういった世界では、より多く手を叩いていただいた方がありがたいということで、三本締めがポピュラーですね。一本締めはケチ臭いって言って逆に嫌がりますね。ええ、よほど時間がないときは別なんですけど、ええ、よっぽんでしょ、だから。
はい、
一本締めは、あんま面白くないですね、で三本締めだとよよよよよよよよよよよになるわけですけど、でたまに間違って三三七拍子とかやっちゃう人いますよ。違いますからね。で博多手一本、じゃあちょっと木田さんちょっと実演でちょっと叩いてみてください。
いや、わかんないです。
え、博多手一本知らない？
はい。
じゃあ何輪締めは
知らないで。
何はとね、博多はね、リズムがスピードが違うだけで叩く回数は一緒です。だから何はのやつだと打ちましょう、ポンポン、もう一つせポンポン、いおうて三度ポポンポンです。これが何は締め、ご存知？で博多手一本は、よう、ポンポン、もう一つ、ポンポン、ポポンポンですね。だから早いんですよ。で、これ、だから博多締めでやると思いますんで、当日、もし、まあ、この襲名披露というのが、もし行われることになった場合に限りますけれども、まあ、あるいは収録が終わる段階で、締めということで、ひょっとしてやるかもしれませんが、参加される方は、この博多手一本をぜひ、覚えてきて参加していただけるとより、これね、急にやれって言うと、なかなか叩かないんですよ。頭の中でね、やっぱりね、よよよいよよよいよよよいよよよよいよよよいよよよいよっていうのが頭の中入っちゃってるんで、それがなんか体がそういうふうに勝手に動くんですよ。で、博多の人で博多手一本、まあ、博多祇園山笠とか、ああいう山笠に参加するような人なんか、もう 100% 知ってるのじゃしょうがないんですけど、まあ、で、ついでに、あれですよね、祝いめでたも、やっぱり、まあ、木田さんに、歌っていただくということになります。では、まず、見本として歌っていただきましょう。どうぞ。
すみません。
え、知らないの？
はい。
山笠とか中継見たことないの？熊本でも中継やってるよ、朝4時から。
いないですね。
熊本だったら、KAB、九州朝日放送でやってますよ。
いないです。
祝いめでた、若松様よ、若松様よって知らない？枝も栄ゆりゃ葉も茂げる、いしょえいえいしょえいしょえいしょえ、あ、しょんがね、あ、祝いさのえさそえしょんがね、というやつです。で、そこで、その後に、だいたい博多手一本って形になると思いますけど、まあ、ほとんどこの暗号のような、もう全く意味がわからない歌、祝いめでた、これも、セットにするかもしれませんけど、まあ、よし、まあ、YouTube とかに、ありますんで、ぜひ、見ておいてください。続いては、岡山県岡山市からいただきました、50歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
たたたた大変です。広島市内の小学校で、39歳の男性教諭が女子児童にわいせつ行為をした事件で、で、まずこれ捕まったんですよね。逮捕されてるんですけど、この教諭に給与が、まあ、現在もってことでしょうね。支払われているということが分かり問題化しています。どうやら事務手続きの問題のようですが、ということをいただきました。これ39歳の男性教諭が女子児童にわいせつ行為、何があったのか、よくわかんないんですけど、不同意わいせつ、不同意わいせつと、性的死体、まあ、なんか、セクシャルな姿の撮影処罰法違反なんですね。 性的主体、主体というのは姿の形態ということです、性的主体撮影処罰法違反、自動回春ポルノ禁止法違反、かっこ製造って書いてありますから、これあれですね、その女子児童とわいせつ行為を行っている様子をビデオかなんかで撮影して、それを製造ってことは、まあ誰かに売ったってことでしょうね。まあそういうことをやったようです。2022年の教員による児童生徒性暴力防止法というのの、まあ、法律の施行を受け、広島市教育委員会が定めた内規では、これは懲戒免職ってことですね。免職に該当すると。で、この免職が確定するまでの間、給与が払、まあ、支払われるんだと。で、まあ、市議会などでは問題視しているということで、なんで、この、わいせつ教諭が免職になってないかというと、この教諭にが、3回にわたって逮捕されたんだと。で、面会が遅れている。だから逮捕が途中で続いているところですね。1回逮捕されて警察に収容されているんだけれど、余罪が出てきてさらに逮捕ってことになって、でその都度その交流が延長されるということだと思うんですけど、それによってその弁護士でない第三者が出てくるという面会は難しいっていうことなんじゃないかなと思います。面会が遅れているため、その、まあ、この教諭の主張を十分聞き取れてないので、事情聴取が行われていないので、懲戒免職とかそういうような処分が確定できないのだということのようです。この教諭は6月30日に誰もいない教室でこの女性児童にわいせつ行為をしようとしたということで最初逮捕されたと。で、広島市の教育委員会は7月中の処分を目指したんだけれど、その後さらに2回逮捕される事態に発展し、まあ複数の関係者によりますと、広島市教育委員会側は再三にわたり面会を申請して、8月に入ってやっと実現したけれども、その行為がどういうような経緯で行われたなどか、などのその確認に手間取ったんだと、手間取っているということで、その免職というのが確定できないのだということなんですけど、これ、例えばなんかこう弁護士とかそういう放送資格を持ってる人に聴取させるとかってことはできないんですかね。なんかわかんないですけど、これもうちょっと警察もなんかこう便宜図っていいような気がするんですけれど、もしくはまあ確定までは給料が出てしまう、給料が支払われてしまうってのは、まあこれはしょうがないと思うんですけど、一旦プールするとかってどうなんですかね。その支給っていうよりは、例えばこれまあもちろん条例を作んなきゃいけないと思いますけれど、その、まあ、事件が明るみになった。まあ、要するに逮捕されたっていう時点から、それ以降は給与が一旦プールされる。だから支払われることにはなってるけど、一応その金庫の中入れたまんま。で、もしそれが罪が確定した段階で、遡ってそのプールしてるやつは、もう、まあ、支払わないというような制度とかあっていいと思うんですよね。で、まあ、それをどういうふうにこう、まあ運営するかっていう、まあその行政の問題になってくるんですけど、それはそれぐらいのなんかこう、制度というのを整備しておいた方がいいんじゃないかなと、この案件からはちょっと思ったりしますけど、木田さんどういうふうに見ますか？
普通働いた暇ではお金出てもいいんじゃないですか？ちょっとわかんないんですけど。
だから、例えば働いてたっていうところまではいいと思いますよ。で、うんうん、で、まあ、逮捕されましたと、
うん。
で、逮捕された以降ですよ。
は
あ、今現在、その、警察の中に閉じ込められておりますなんていう状態の時は、まあ、そのまだ確定ではないけれど、給与は一応、帳簿上は支払うけど、現金は支給しませんと。それプールしときますと。で、無罪放免になったら、その時はもう、全額、お支払いします。で、もし有罪だということが確定した場合には、そのプールしてるお金は払いませんと。もう
でもそのプールって、どういう、何のプールですか？
いや、プールってだから、
結局だって、犯した罪で出てきてないわけでしょ？
いや、だから今言ったじゃない。逮捕されたっていうのは罪を犯したっていうことじゃないからね。 逮捕されたって容疑があるってことだから、それがね、裁判で、まあ要するに起訴されて有罪が確定したところで初めてそれが罪があったってことがはっきりするわけだから、逮捕された段階でもう罪人扱いするというのは危険なんですよ。だから給料は払ってよい。で、ただし、その、もし、これが本当にやってた、その犯罪を行っていたという犯罪を構成するのだということが確定するならば、逮捕された時点でもう給与はそこでもストップしてます。だからプールしたお金は払いませんということです。そういうふうにした方がよりはいいと思いますけどね。まあだからその、クビにできないわけだから、現時点で。逮捕されたイコールクビじゃないんで、逮捕されたぐらいでクビってことになっちゃったら、もう世の中クビになる人や、あの山ほど出てますよ。で、で、警察が 100% 正しいとは言い切れないわけだから、冤罪だってあるんで、そういったことを考えたときに、やっぱり裁判所で確定するってところが一つの基準になるはずなので、それまでは給与は出るでしょう。ただし、払いませんと。プールしときますっていうのが一番なんか妥当な気がするんですけど、いろいろとご意見が多分あると思いますんで、そこら辺はまたいろいろと検討が必要だろうと思いますけども、しかしバカですね。あのこれ大阪でもそうですけど、あの大阪府警のベテラン刑事が、パパ活で捕まっておりますね。53歳かな。まあ、あの特にそういう事案を扱うスペシャリストらしいですけれど、そのスペシャリストが自らそういう罪を犯したようで、まあ、捕まっているという、これがまあ確定となった時にどうなるんだろうなというようなことも思ったりしますけど、本当にあの、嘆かわしいなというふうに思います。そういうのこう、やったらこう、恥ずかしいって、なんかお天道様が見てるよっていう言葉が今はもう完全に死語ですけれど、その、どっかにその、誰かから見られてるんだよ、天網開会祖にして漏らさずなんて言葉がありますけれど、そういうような、その、まあ自分の心の中で、その、戒めというか、そういったものが、今なんか弱くなっちゃいましたね。で、まあそれについて、まあ私は、完全懲悪っていう、まあそういうスタイルの、ドラマだとか、そういったものが今、ほとんど、出てこなくなってしまって、で、もうちょっとこう、なんか、なんていうんですかね、手の込んだ筋書きというか、犯人にも、何らかの、その、もう、思いというものがあって、みたいなね、なんかそういう、なんかちょっとこう、煮え切らないような、描き方をするというのも、まあ、どちらかというと主流なんですけれど、なんか昔のね、それこそもう、まあ、昭和の三大刑事ドラマと言われた太陽に吠えろ、特捜最前線 G メン75みたいなね。まあ G メンはちょっと煮え切れないのが何回もありますけど、まあはっきりと悪人が出てきてそれをこう捕まえると。で、さらにそれははっきり見えてくるのが時代劇なわけでありますけど、悪人が出てまいりまして、それをそのヒーローがぶった切るという、そういうようなものが世の中から今ほとんど消えてしまっているという、そういうような、ところから、まあどうもなんかこう、悪というものに対するハードルというか、そういったものが変わってきたなぁなんてことを思っておりましてね、今ちょうどそれを、今論文を書いているところで、明日が締め切りなんで明日、あとどれぐらいか、あと1500文字書けないか、今書いているところで、番組が終わったら早速取り掛かる予定なんですけど、まあ、いろんな、そういうトラブルがあるようでございますが、まあ、それとその給与の問題、まあ、もちろんその、それぞれ切り離して考えなきゃいけない部分はあるんでしょうけれど、まあ、いかがなものかなというふうに思ったりするわけでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。